川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
11月21日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報はもとより、川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫るツッコミどころ満載なんだけれども、爽やかバージョンでお送りするほぼ1時間のトーク番組、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。お時間がやってまいったんですが、今スタジオ内バタバタと、準備中でございまして、皆様には私の声をお届けしております。さあ、本日のメインパーソナリティは私 DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。そして MC オンちゃんは先週に引き続き本日は別のお座敷でございます。楽しみにされていた皆様申し訳ございません。来週はねオンちゃんなので楽しみにしててください。そして今、スタジオ内ねバタバタと準備をしてくれてますプロデューサーのシチューさんいます。
はい、こんにちは、シチューです。よろしくお願いします。スタジオ内暑いですね今日ね。外寒かったけど、
ね、うん、本当ですね。はい、大丈夫ですかね準備。次にケンちゃんの名前を言おうかなと思ってるんですが、はい、はい、ケンちゃんアシスタントディレクターで、
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして本日の特集、小杉舞祭り2019ということで、皆様は舞祭りというのをご存知でしょうか。ふるさとの名曲をヒップホップ風にアレンジ、子供たちが全身を使って派手に舞い踊り競い合う、フィナーレにみんなで踊る総踊りは圧巻、そんなダンスイベントです。武蔵小杉でも小杉盆踊り大会との同時開催で小杉舞祭りが開催され、大いに盛り上がりました。その小杉舞祭りがなんと12月8日に小杉コアパークで開催されます。子どもたちが主役、地域を、そしてふるさとを愛する気持ちを育む舞祭りの魅力に迫ります。ゲストはこの方、アレアファーレ川崎、川崎舞祭り運営事務局代表の青山雅彦さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、青山さん、
はい、
ご無沙汰ぶりなんでございますが、私、青山先生とお呼びしてしまうんですが、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、番組後半ではたくさんお話を伺いたいと思います。はい、そして赤い女子バレーボールチーム MC レッドロケツプレゼンツゴーゴーロケツのコーナーは大丈夫、
ね、
耳
ね、主人中なのに、はい、まさかの選手がお二人来ていただきましてね。
そうなんですよ、もう皆さん V リーグのね試合真っ最中、
ね、
練習で、はい、忙しくしている中、なんとなんと本日はもう笑顔ですよ。はい、本日はなんと選手お二人が生出演で、背番号12、ポジションはアウトサイドヒッター、コートネームみさき、キャプテンの山内みさき選手と、そして背番号6、ポジションはミドルブロッカー、コートネームブン、副キャプテンの上野香里選手にお越しいただいています。もうねスタジオに入っていただいてるんですが、こう聞こえてます、耳にちゃんと、はい、ちょっとマイクを通していただいて、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
あー、よろしくお願いします。ちょっと顔あからめて可愛らしく緊張してらっしゃいますか。はい、うなずくだけというね。はい、ありがとうございます。本日もメールテーマは特に設けておりません。あなたの近況報告を教えてください。そしてね、ゲストの方々への応援メッセージもください。皆様からのメールはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。Facebook の小杉スイッチオンのコメント欄も、シチューさんがちゃんとチェックしてくれています。はい、チェックしてます。よろしくお願いします。送ってくださいね。はい、さあ、今日もね少しなんか風はあるけれど過ごしやすい暖かさかな、
うん、そうですね、
はい、で今日これからの川崎市中原区のお天気なんですが、最高気温今15度ぐらいで、はい、夜も、まあ、10度を下回ることはなさそうで、雨の心配もなさそうですね。明日はちょっとね雨予報なんでね、皆さん明日の今日のうちにお洗濯物かもしれません。まあ、乾燥しているのでうがい、そしてね保湿もしっかりしていきたいと思います。さあ、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。毎週木曜は木曜の市、98円均一商品盛りだくさん。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
切らないたるみ治療があるのをご存知ですか？東京赤坂クリニックでは Nスカルプトを導入、筋肉をつけながら脂肪を燃焼させる新しい治療法。痛みなし、腫れなし、手術が嫌、ジム続かないというあなたへ、顔と体のたるみ専用、1日10人限定のプライベートクリニック、赤坂駅直結の東京赤坂クリニック。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またインターネットのサイマルラジオでも生放送中。また小杉スイッチオンのホームページのアーカイブからもお聞きいただいております。川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は私 DJ 恵子こと笹田恵子、そして毒舌 MC オンちゃんは別のお座敷のためお休みとなっております。ただね、シチューさんとただねじゃって、は
い、ただねじゃないですよ。はい、いますよ毎週。
はい、ケンちゃんもいます。
はい、
はい、みんなで進行。
オンちゃん来週でしたっけ？
そう、オンちゃんはね、はい、来週なのでね、毒舌が聞きたい方は来週楽しみにしててくださいということですね。はい、よろしくお願いします。さあ、今日は常連リスナーのたまっちさんも来てくれてますね。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。そして西レッドロケッツのね、マネージャーの茂田さんも来てくれてます。あれ言っちゃダメだった今えっていう顔ねされたんで、はい、びっくりされました。よろしくお願いします。さあ、本日はメールテーマは特にないんですが、まあね、皆さんの近況的なものも教えていただけたらなと思うんですけれど。
そうですね、
はい、はい、あの我が家ね、
うん、どうしました
今ね、
うん、
社会人1年目のね25の長女がウクレレにハマってて、そう、美咲選手ね、そこをやってくれたんですけどウクレレハマってて、なんと会社行く前に8時ぐらいにさあ5分練習しようとか言ってギーギーギーギーやってるんですよ。でね、まあハマってるから毎日練習してね、やっぱ上手になってほしいとは思うんですけれど、なんかこう毎日朝これだけはやるっていうことってなんかあります？シチューさんあります？
朝ルーチンワークですか？私朝必ずなんだろう、コーヒー飲むぐらいですかね、決まったことといえば。
それがないとこうなんかリズム狂っちゃうとかあります？
そうですね、毎日 3,4 杯コーヒー飲むので、朝はコーヒー飲まないとスタート切れないなみたいなありますよね。青山先生とかこういつもビシッとしてらっしゃるんですけど、朝のなんかルーチンワークとかってありますか？
朝は果物にしてますね。
ああ、もういきなり健康的な。
へえ。で、果物絶対食べないとなんかこう調子が悪くなる。
まあ食べなくてもいいんですね。うん、続けて市長さんみたいなコーヒー一杯でもいいんですけども、うん、何か入れるためには果物ですね。
ありますね。
重たい食事は取らなくなりましたね。
あ、そうなんですね。はい、ちょっとバレーボールの選手にも ね
聞きたい。朝のルーチンワークとか決まり事ありますか？
ちょっと名前言いながら。
ないない、お互いに指差し。
ブンがなんかあるみたいな。
じゃあブン選手からいきましょうか。
はい、コートネームブン、はい、選手どうですか？
朝これやるよっていうやつですね。
朝冬の香織選手、はい、うん、何があります？やだもん。何何焼くの？
ヤクルト飲んで
ます。あ、ヤクルトか。なんか焼くのかと思っちゃった。ヤクルトね。
ヤクルトね。
ヤクルトね。
美咲選手はどうですか、うん、朝。
半身浴。一回、あの、5分ぐらい、パッて入ります。
朝半身浴。
お風呂にこう、はい、お湯張って？
寮なので、ずっと、お風呂、寮、
浴場、はい、大浴場みたいな。
あ、すぐいつでも入れるので。
半身浴。
いいですね。朝から半身浴するとほんと気持ちよさそうですね。へぇー。茂田さんあります？
マネージャーにも聞くけど。朝、朝、必ずすること。
え、本当ですか？ダメですよ。遊びに来たからには何か言ってっていただかないと。
遊びじゃないですよ。
ちょっと違いましたね、うん。はい、ありがとうございます。私はね、誰も聞いてくれないんで自分で言っちゃうんですけどね。はい、
何ですか？
なんだろう、新聞読んで犬の散歩して洗濯してっていうのが、うんうん、毎日やらなきゃいけないものが、例えばこう3つ4つあったら、うんうん、その順番を変えちゃうと、
ぼーっとしちゃうんですよ。面白いですよね。
リズムが、
リズムが、ね、そう。だからあのどっちかを先にしたりとか、うん、後にしちゃうとなんか一日がぼーっとしちゃうっていうか。みんなそういうのないんですかね。
朝からそれで崩れちゃうわけですね。ぼーっとする日に決まっちゃうわけだ。
そういうことでね、はい、ぼーっとしちゃうわけなんですけれど、さあ皆さんもねこんなようなね近況報告でも何でも大丈夫です。ゲストの方々への応援メッセージでもください。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからもお送りいただけます。さあ続いてはこちらのコーナーに参りましょう。お待たせいたしました。強く美しい赤い闘志を燃やす女子バレーボールチーム NEC レッドロケッツのゴーゴーロケッツにスイッチオン。
NEC レッドロケッツプレゼンツゴーゴーロケッツ。
さあ V リーグのね試合真っ只中ということで、練習で忙しくしている中、なんと本日選手お二人が生出演してくれました。背番号12番ポジションはアウトサイドヒッター、コートネーム美咲、キャプテンの山内美咲選手、そして背番号6ポジションはミドルブロッカー、コートネームブン、副キャプテンの上野香織選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。
お忙しい中ありがとうございます。ブン選手大丈夫？
はい、はい、じゃあね早速なんですけれど、リスナーの皆さんがあの声聞きたいと思ってるので、はい、自己紹介兼ねてお一人ずつお願いします。
NEC レッドロケッツの山内美咲です。弾丸スパイクが自分の持ち味です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ運選手、さっきからさ恥ずかしいような顔をしてるんだけど、お願いします。
NEC レトロケツミドルブロッカーの上野香織です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ブン選手は前回、はい、9月の12日に電話出演してくれました。
はい。
覚えてます？
はい。
はい、ありがとうございます。そして、美咲選手は前回6月の13日にスタジオに来てくださって、はい、で、新キャプテンとしてのね、意気込みを語ってくれました。ありがとうございます。さあ早速なんですけれど、まあ今 V リーグ真っただ中ということで、今週末はようやくですねホームゲームとなりました。はい、川崎とどろきアリーナ、今みんなどんなあの雰囲気で練習されてます？
やっぱとどろきアリーナで、うん、あのファンの方と一体感を持って、うん、勝つためにいい準備ができています。
はい、文選手どうですか？
はい、チームの雰囲気もよく、はいはい、こう、まあ、試合に向かって準備できてるなと思います、
うん、はい、ありがとうございます。文選手、お昼食べました？
食べました、はい、
ね、今日お昼2人は何食べたんですか？
今日のお昼は、うん、魚のフライ、
お、
フライ、フライじゃないね、
お弁当、
お弁当買ってくるんですか？
いや、
食堂があるんですか？
食堂で作っていただいているもの、うん、会社で、はい、会館に届けてもらってます。
何種類かあって、お肉とかお魚とか？
いや、みんな同じものを。
同じもの、はい、で今日はお魚だったんですね。
そうでした。
はい、じゃあ眠くならないように、はい、この後もお願いしますね。さあ、そのとどろきアリーナなんですが、まあね、台風19号のね影響で少しあの水水没はしたのかな、1センチぐらいかな。
浸水ですね。
浸水か、はい、水没、
浸水没はします
ツッコミどころ満載ですからね。はい、あのリスナーの皆さんもラジオの前で突っ込んでおいてくださいということで、あの隣のね市民ミュージアムの地下の部分はちょっとね、
そうですね、うん、
大変なことになってしまって、
かなり浸水しちゃって、今ね、野良黒の企画展がね、うん、展示やってたんですけど、
そうなんですね。
今公開中止で、うん、はい、お休み中ですね。
はい。うん、で、そのメインのアリーナも少しね、床板がちょっとなんかささくれができてしまったりなんていうね、記事も読んだりしたんですけれど、うん、さあそこでのホームゲーム、どんな感じで意気込んでますか？意気込んでますか？
そういうあの台風の影響があって、うん、ちょっとまあ影響があった中でも、はい、こうやって会場を整えてくれて、うん、あのホームゲームが開催できるということは、はい、すごく私たちにとっては嬉しく思ってます。
はい、はい、で土日両方あるんですかね？
はい
はい、はい、だけ、はいじゃあ、 最後にはしっかりと告知してくださいよ。
はい、
はい、それでなんか聞くところによると、ホームゲームに行った方が
こう何か購入できるものとかもらえるものとかあるって、はい、なんかあります？
ホームゲームの時にしか販売していない、はい、あのカレンダーっていうのがあるみたいなので、
はい、あるみたいなので、はい、
その試合のスケジュールが入っていたり、はい、するカレンダーがあるみたいなので、それもぜひ、はい、あの購入していただけたらなと思います。
だって行かないと他では購入できないんですもんね、
はい、
その場限りですね。はい、ぜひそれもね皆さんに、購入しながら見ていただけたらっていうところなんですが、さあシチューさんこれ、
は
い、
お便り来てますね。読みましょうかね。
はい、どれだろう。
じゃあ私から読みましょうか。
はい、お願いします。
まずはですね、うん、コネクトしんしんしんしんさんからいただきました。
ありがとうございます。ございます。
レッドロケッツの美咲さんと文さんへ。先週は痛い連敗でしたが、今週末は轟ホームゲームで交流戦開始ですね。ファンも会場を真っ赤に染めてお迎えしますので、勝利を絶対手にしましょう。絶対勝つと、うん、でホームゲームでは山内キャプテン監修の沖縄風油味噌とポーク卵のライスバーガーが販売されるとのことで、とても楽しみにしてます。油味噌大好きですよ。そうなんですか、これドムドムバーガーとのコラボ商品ですか。
はい、そうです。
はいはいはい、
沖縄風油味噌、うん、美味しそうですね。
美味しそうですね。
はい、で美咲さん、今シーズンキャプテンになってからゲーム中とてもキャプテンとしての気持ちが出てるなぁと感じています。各選手のプロフィールで美咲さんは文さんがおしゃべりと書かれていますが、そのおしゃべり具合を教えていただけますでしょうか。
あ、文さんがおしゃべり。
そうなんですよ。実は、はい、実はおしゃべりなんですけど。
実はおしゃべり。今日はちょっと
今日まだ口数少ない
です。そうですよ。本当は本領発揮したら、うん、あの、はい、すごくしゃべる。
殴られてますけど今、ね。
それまでちょっと時間がかかるので。
なるほどね。本領発揮見たいですね。ラジオでね。はい、そして文さんのパワーのあるジャンプサーブスパイクがとても好きです、うん。普段は穏やかな表情ですが、決めた時のガッツポーズの表情は内に秘めたる闘志を感じさせてくれます。うん、プロフィールで美咲さんは身体能力が高いと文さんは書かれていますが、美咲さんの身体能力としてどのあたりが優れていると思われますか。これ文さんが聞いてますね。
身体能力、はい、
身体能力、はい、
なんか、
うん、
人じゃない
人じゃない人じゃない、
なんか野生みたいな身体能力を持ってるので、
人じゃないんだ、
人じゃない、
は
い、
人並みたいな身体能力、
注目ですね。
はい、楽しみです。
はい、はい、コネクトしんしんしんさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう一つ紹介させてください、うん、ちょっと時間がないですが、はい、ミニーさん、学生さんです、
う
ん、
ありがとうございます。
ゴーゴーロケッツコーナーで選手への質問です。読んでほしいです。質問、悔しくて悔しくて辛い時はどうやって気持ちを落ち着けますか、うん、ともう一個あります、うん、諦めそうになったことはありますか、はい、うん、今私はチーム内で壁にぶつかっていて、私はキャプテンなのですが、どうやって乗り越えたらいいのか悩んでいますということで、
はい、
悔しい時はどうやって気持ちを落ち着けるのかっていうのと、はい、諦めそうになった時はどうしますかっていう、うん、
はい、じゃあお一人ずつ、
そうですね、
答えていただきましょう。
結構最近もあった気がするんですけど、うん、辛い時、はい、やっぱ自分がどうやったら楽しめるかって、まあ、楽しい方を選ぶのが、うん、まあ、自分的には、うん、周りが良くなるなと思っています。
楽しい方を選ぶ。
はい。
なるほど。
やりたいとか、その自分からこうやって何かに向かってやりたいとか、これだったら楽しそうとかっていうものをまずは選んで、できることからやってみようっていうふうに思います。
キャプテンとしては、美咲さんはその周りのみんなが諦めそうになったりときとか、こう何か悔しくてくじきそうになったときっていうのは、キャプテンとしてはどういうふうにするんですか？
やっぱ、まあ、まずは、自分が、一番に声を出すとかもそうですし、やっぱり、最後までボールを追いかけるとかっていうのもそうですし、諦めない姿勢っていうのを、まあ、常に持ってやることが自分にとっては大事だなと思っています。
じゃあ、ブンさんにもね、聞きたいですね。
腕組みして聞いてましたけど、
悔しい時の気持ちの落ち着けた方と、諦めそうになった時どうするか。
落ち着く。
悔しい時。
悔しい時、はい、あんま落ち着か、
落ち着く必要ない。
落ち着く必要ないかな。
落ち着か。なるほど。
はい、かなと思います。なんか、まあ、悔しいんだったら、もうその感情を、なんていうんですか、その自分の感情に嘘つかないように、なんていうんですか、自分に嘘つかないように、 なんか悔しいなら悔しいで、うん、そのなんてもっと頑張ったり、なんかやっぱ悔しい時とか辛い時は自分に自信なくしがちですけど、うん、やっぱ今までやってきたこととかをがなんかそれ、うん、その無駄になってしまうので、うん、そういうのをしっかりまた思い出してこう自分に自信持って頑張る。
なるほど。奮い立たせるってことですね、
はい。ありがとうございます。はい、なんかこうやって、お便りいただいて質問ね、してくださると、はい、選手たちのこう素顔が見えます ね、このスタジオでね。うん、はい。今後もね、皆さんいろいろお便りいただけたらと思います。さあ、お二人とももう時間がね、なくなってきてしまったんですが、今週末のホームゲームの告知をしていただいていいですか？
はい。はい、今シーズン初めてのトドロキアリーナでのホームゲームになるんですけど、はい、今回10時半から会場で、うん、はい、その前にイベントが、うん、試合前のイベントも皆さんに楽しんでいただけるように、はい、考えてますので、はい、ぜひ会場に来て応援、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シチューさんと私も ね見に行きますよ。
はい、真っ赤にします。
真っ赤にします。はい、どうもありがとうございました。本日ははい、コートネームブン、そしてじゃない、副キャプテンの上野香織選手と、コートネーム美咲、キャプテンの山内美咲選手に生出演していただきまして、たくさんお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネージャーの茂田さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、強く美しい赤い都市を燃やす女子バレーボールチーム NC レッドロケッツ55ロケッツのコーナーでした。ラジオをお聞きの皆さん、これからも NC レッドロケッツの応援をよろしくお願いします。さあ、ここで一曲ご紹介いたしましょう。今日は青山さん、曲を紹介していただけるということです。お願いいたします。
はい、じゃあ曲の紹介をさせていただきます。はい、中原の歌という曲なんですけども、はい、中原区政の30周年記念にして作られました。これ市民公募で選ばれて最優秀作品に、作曲家の寺島先生が補作編曲を加えて完成がしました。
はい、
中原の歌、この街のどこが好きです。どうぞお聴きください。
聞いていただきました、青山先生からご紹介いただきました、この街のどこが好きという曲でしたね。ありがとうございました。さあ、シチューさん、
はい、
この後は武蔵小杉周辺の情報をお送りしたいんですが、今週なんかありますか？
情報として。
ですね、はい、まあ、武蔵小杉今週末は小杉フードフェス、11月24日開催予定なんですが、はい、うん、ですね、ちょっと変わったところ紹介させてください、はい、川崎市、オリンピックパラリン、来年がねオリンピックパラリンピックということで、はい、川崎パラムーブメントっていう活動が行われてるっていうことを番組でもたびたび紹介してるんですけども、はい、昨年も実施された勝手におもてなし大作戦というですね、市民参加型の講座、うん、最後には自分でプロジェクトを企画して実施までしちゃおうっていうですね、オリンピックパラリンピックのタイミングに合わせてみんなでやりたいことを街中で実現しようっていう、企画がですね、川崎市主導で行われてるんですけども、はい、今年もその、2020年オリンピックパラリンピックに合わせて、はい、川崎の暮らしを勝手に面白くしようということで、勝手におもてなし大作戦の参加者募集が始まっています、うんうん、はい、これですね、川崎で活躍する、うん、先輩たちがですね、うん、なんていうのかな、メンターっていうかその、うん、フォローサポートについて、うん、こう市民の参加を募集してですね、うん、その中で自分のやりたいことを発想してもらって、うん、先輩たちがサポートして実際に川崎の街中で実施しちゃうっていうものなんですけども、参加費が無料でですね、はい、11月の22日金曜日まで、うん、募集を受け付けてるっていうことで、はい、もうだから
明日か
明日
ですね、うん、なんかこの、うん、手元にあるチラシ、はい、見ると市中さんの顔写真も載ってますね、これね。
そうですね、私、武蔵小杉市民
ですか
会場の、うん、そうメンターで昨年もやったんですけども、はい、面白かったですよ。いろんな企画があって、うん、ね、勝手に、コーヒーを入れてあげたり振る舞ったりとか、うん、あとはサイコロにですね、うん、いろんな質問を書いたりとかして、はい、大きいサイコロを転がして、うん、なんか一緒に楽しんだりとか、いやなんか非常にですね、なんていうの、うん、ちょっとしたくだらない発想から始まった企画がたくさん実施されたんですね。もう気軽に誰でも参加できるっていう感じで。はい、はい。で、申し込み方法なんですけども、川崎市の市民文化局のオリンピックパラリンピック推進室にお問い合わせいただくか、はい、まあ、勝手におもてなし大作戦で検索していただけたらば、うんうんうん、はい、ホームページに情報を記載されてますので、はい、ちょっと、まあ、応募してみてはいかがでしょうか。
そうですね、市中さんに会いたい人、うん、ぜひ応募してください。
今年武蔵小杉新庄会場の担当なんですけども、はいはい、他にも川崎会場、溝の口会場、うん、新百合ヶ丘会場とかありますので、ね、はいはい、自分の通いやすい場所、
そうですね、
全4回の講座がありますので、はい、お近くの場所を選んでいただけたらなと思います。
は
い、
市中さんは新庄会場ですよ。
はい、
はい、以上武蔵小杉周辺の情報をお送りいたしました。市中さんありがとうございました。時刻は14時27分を回りました。次のコーナーです。ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーで、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。いつもはね、中原警察署の方に来ていただいて、問題読んでいただくんですが、今日は、後ほどケンちゃんからね、読んでいただきたいと思います。そしてクイズに丸か×かで答えていただくのは、そうです、本日のゲストのこの方です。もう一度ご紹介いたしましょう。アレアファーレ川崎、川崎舞祭り運営事務局の代表青山正彦さんで、舞祭りを通して子どもたちにふるさと、そして地域を愛する気持ちを育んでいらっしゃる、そんな先生でいらっしゃいます。青山さん、丸か×かで答えていただきます、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、
はい、
緊張されてますか？大丈夫ですか？はい、はい、さあ、リスナーの皆さん、ラジオの前でも考えてみてくださいね。
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら？
川崎十条小町の竜田美里香です。ちょっとだけと思って駐車していませんか？迷惑駐車はやめてくださいね。
さあ、問題を出してくれるのはアシスタントディレクターケンちゃん、お願いします。
はい、では問題読みます、はい、自転車は人力で走るので、うん、法律上歩行者と同じ扱いを受ける、丸か×か。
丸か×か、はい、はい、大きな×です。
あ、素晴らしい。もうなんかすぐ分かったっていうようなね。
これで間違えたらどうしよう。
青山先生ドヤ顔ということで正解、素晴らしい、正解です。やはり正解ということですね。
すごい、迷いがなかったですね。
素晴らしいです、はい、さあケンちゃん、補足説明あります？
はい、そうですね、自転車は車の仲間ということで、はい、走るのも歩道ではなく、うん、車道を走るということで、
はい、
以上、
はい、以上で。
ちょっとキレが悪かったけど大丈夫。
はい、
以上のこと。はい、ありがとうございました。来週は中原警察署の方来てくれるかなということでね、はい、楽しみに待っております。聞いてくださってるか分かりませんが。さあ、以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、小杉や川崎のこれまでやこれから、そして今に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。本日の特集、小杉舞祭り2019。先ほどもご紹介させていただきましたが、もう一度ご紹介させていただきましょう。皆さんは舞祭りをご存知でしょうか？ふるさとの名曲をヒップホップ風にアレンジ。子供たちが全身を使って派手に舞い踊り、競い合う。フィナーレにはみんなで踊る総踊り、圧巻のものです。そんなダンスイベントです。武蔵小杉でも小杉盆踊り大会との同時開催で小杉舞祭りが開催され、大いに盛り上がりました。その小杉舞祭りが12月の8日に小杉コアパークで開催されます。子どもたちが主役、地域を、そしてふるさとを愛する気持ちを育む舞祭りの魅力に迫ります。ゲストはこの方、アレアファーレ川崎、川崎舞祭り運営事務局代表の青山雅彦さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、青山さん、はい、いつも青山先生とお呼びしているんですが、はい、はい、自己紹介の方お願いできますか？
はい、はい、させていただきます、はい、川崎舞祭りの企画運営、まあ、企画運営というとさらっとなんですけども、まあ、新たなチーム作りとか楽曲の編曲アレンジとか、まあ、祭りの開催、さまざまなイベントの出演関係の調整、まあ、こういうのを子どもたちが、まあ、社会参加するための環境を整えることを川崎舞祭りで行っています。それの今事務局をさせていただいているという形です。
はい、はいはい、ありがとうございます。そして青山先生は川崎市の職員でもあったという情報なんですが、
はい、
どのようなお仕事されてたんですか？
はい、その情報間違いじゃございません。
間違いじゃありません、はい、よかった、
はい、まあ、最後まで勤め上げなくて早期退職をしたんですけども、はい、やりたいことがあって、川崎市の職員を40年やってました、
は
い、
40年、はい、うん、はあ、そしてどんなお仕事、まあ、たくさんあるんですよね。
ありますね。一番意外なのは、一番最初の仕事っていうのは税務の仕事だった、
はあ、
税金屋です。
はあ、
税金屋ずっと20年ぐらいやってたんですが、うん、ある時からですね、はい、移動していくたんびにですね、うん、子供の仕事に近づいていくんですね、
う
ん
う
ん、
ああ、なるほどね、
青少年関係とか子供関係
とか、はい、
はい、あと、まあ、人権関係とかですね、横田めぐみさんの拉致被害者の家族支援の担当をやっていました、はい、などなどの仕事をやってきた市の職員としての経歴があります。
ね、あの先生のお仕事の内容を今までの経歴伺ってたら多分時間なくなっちゃうんで、まあ、聞いときながらここでやめときますね、すいませんが、はい、そしてあのここからですよ、改めて舞祭りのお話をちょっと聞かせていただこうかなと思うんですが、
はい、
舞祭りって何なんですか？
そうですね、うん、舞う祭りなので、はい、最近あのダンスグループユニットがあってブサイクさんがいるので、
うんうんうん、
読み方が微妙になってきたんですね。舞祭りと読むんですけども、
そうでしたね、はい、
あの特徴的なところっていうと、うんうん、まあ、子供を主役にしているというところですね、
はい、
子供にどんどん投資をしていこう、子供に時間かけようと、うんうん、子供の出番を作っていこうと、
うんうんうん、
まあ、ざっくり言うとこの国の未来を担う子どもを主役としたイベントをいろいろと立ち上げている、我々大人はサポート支援に当たるということをが今基本になっています。
うーん、はい、そのあの、ま、本日の特集でね、はい、カタカナで小杉と書いて、はい、ま、舞う祭りの漢字で舞祭りなんですが、
はい、
この小杉舞祭りっていうのの開催は、
はい、
ま、何回目になるんですか？
そうですね、数えて4回目になると思います。
4回目に
2016年からですから、はい、4回目を今年数えます。
うんうん、じゃあこのね、舞祭りの前に小杉とつく小杉舞祭り、
はい、
この開催のきっかけっていうのは何だったんですか？
これはですね、東日本の震災前に、うん、襟真似の皆さんが小杉でのイベントをいろいろと検討された時期に、
うん、
時期に私どもの方にちょっとコンタクトがあって、
はいはい、
で川崎とか小杉とか舞祭りの名前には地元名がつくようになってます、
はいはい、
でそこに歌い継がれたとか踊り継がれた曲をアレンジして子供に提供していくっていうのがなってたので、
うんうん、
小杉でそういうイベントができないだろうかという相談から始まりました。
なるほど、
はい、
それできっかけで、まあ、小杉というつく名のつく舞祭りが始まったわけですね、
うん、そうですね、
はい、あの12月8日にその小杉舞祭り
が行われると、開催されるということなんですが、はい、少しこちらの内容を教えていただけますか。
はい、はい、小杉の今回舞祭りは、うん、東京やから川崎、うん、それから茨城の筑西の方からのチームが、はい、全部で14チーム参加をします、はい、中身は、まあ、ダンスの、まあ、チームとしての部分と、うん、少人数のユニット、はい、この2つのコンテストをやりながら1日子どもたちのダンスをたくさん踊ってもらおうと、はいはい、そのような企画になっています。
コンテスト内容にはなるんですか。
なりますね。
あ、競い合うんですね、
まあ、エントリー制ですね。まあ、競い合うという表現の違いが一番適切だと思うんですけども、うんうん、あの子どもたちはやっぱコンテストにね、その自分たちの今までの、その、ね、練習の成果を出していきたいというふうな形なので、はい、まあ、全体の前祭りを主催している先生方、ダンスのインストラクターの皆さんに見ていただいて、はいはいはい、それをご覧、どこが良かったのか、これをすればもっと良くなるという、まあ、子どもたちの励みにつながるので、
なるほど、
はい、コンテスト化しています。
なるほど、はい、確かにこう練習ばっかりではなかなかつまらなくって、うん、どうしても発表の場 で、
そ、
で、そこで自分たちどれだけ頑張ったかなってい う、はい、こう物差しがあるとちょっと頑張り度合いが違ってくるかもしれませんよ ね、 ね、
はい、一番子どもたちがのご褒美というのは、うん、お客さんの拍手なんです。
あ、なるほどね、はい、はい、いや、これは見に行きたいですね、シチューさん。はい、
もちろん見に行きます、
はい、もちろんですね、うん、もうリスナーの皆さんにも来てほしいところなんですが、さあ青山先生、
はい、
今度はあの小杉とつかない舞祭り全体のことをちょっと聞いてお伺いしたいんですが、はい、舞祭りを始めたきっかけっていうのは何なんでしょう。
そうですね、これはあの私が PTA 会長をやってた渡り田中学校、はい、川崎区にあるんですが、はい、そこによさこいソーランチームというドリームというチームがありまして、はい、まあ、何かのきっかけで北海道のよさこいソーラン祭りにモデルチームとして行くのがちょっとあったんです、
ね、あったんですね、はい、
でこれを学校の先生から、まあ、応援してもらえないかっていう風な形がきっかけとなって
先生のところに来てお話が、
ね、結果的には保護者の方と生徒さんが80人ですから160人ぐらいで、
うん、もう最初から大所帯で
たんですね。で、これが、ま、地域の皆さんにいろいろと応援していただきながら行ったんですが、はい、まあ、戻ってきて、いろいろ相談をして、うん、まあ、せっかくこんだけでやったのだ、はい、なので、それでおしまいではもったいないねっていう話も地元で出まして、うんうんうん、それが川崎舞祭りの立ち上げのきっかけになったと。
へ、
う、
ぇ、ん、です。行っただってお子さんたちも、そりゃ一回きりじゃ、つまらないっていう話にもなりますよね。
そうですね。15年ぐらい前、皆さんも、その時の生徒さんは30になってて、
そう、
お父さんお母さんになってますけども。
本当ですね、はい。歴史感じますね。
なりますね。
ねえ、はい、本当に。その、もちろんね、始めた時のご苦労っていうのはあったと思うんですが、はい、何かこう思い出すものありますか？
そうですね、うん、あの作曲家さんはいたので、はい、曲がすぐできたんです、
はい、
今朝にその曲は川崎が聖霊師のお祝いで作った、うん、宮古晴美さんの拳がうなる川崎踊り、
う
ん、夏の定番曲の踊り、はい、でこれをベースにしてアレンジして曲ができたんですが、はい、実は踊れる人がいなかったと、うん、いうことなので、はい、ダンススタジオの研修生の方をお借りをして、うん、チームを作って、はいはい、普及チームを作って、
はい、
ビバコリーガというチームを作ったんですが、うん、それで1年間ぐらいいろんなイベントに出させていただいて、
うんうんうんうん、
最初の部分が、商工会議所の合宿交換会を日光ホテルで踊らせていただいたのがきっかけですね、スタートでした。
曲作ったのはいいけれど、その踊れる人たちがいなかったっていうのは、踊り難しく作っちゃったんですか？
かなり難しいです。
あ、
大人はかなり練習しないと難しいですね。
はいはいはい、
で子供たちに難しく作ったわけじゃないんですけども、やっぱりたくさん練習して、うん、その達成感を味わうためには、ある程度の難易度が必要なので。
なるほどね。
なかなかね、幼稚園のお子さんが踊れる曲を中学生が真剣に踊るかっていうとなかなか難しいので。
そうですよね。
はい、あ、そんなような工夫もあります。
なるほどね。はい、その今は始めた時の苦労っていうのご苦労を伺ったんですが、まあ、今までこう歴史がありますねというお話を伺いましたが、はい、続けてきている中でやはりご苦労もあると思うんですね。何か思い出すことありますか？はい、
そうですね、やっぱりいろんなあの10年とか15年経ちますと環境が随分変わってくるので、はい、今まで使えた発表場所がなかなか使えなくなったりとかってあります、
はい、
ので、そういうことをきち子どもたち踊れる子どもたちがいるので、うん、その発表場所をコンスタントに確保していくこととか、
はいはい、
それからあとは、まあ、活動に対する資金の調達とか、うん、
はい、踊りの踊る子供がいて運営できる環境を作るっていうのが我々大人側のその支援の中身になるので、ここにやっぱり少し苦労があるかな。
あの普通のいわゆるスクール的に、はい、生徒さんからお月謝をいただいて、はい、でまあ習っていただくっていうのとはまたちょっと違うんですね。
違いますね。
違いますね。
は
い、
これはあの親子の参加になりますので、うんうん、預けてだけじゃないですね。はいはい、一緒にあのイベント会場とかコンテストに一緒に行く。はい、例えば東京や茨城なんかに遠征行くときはみんなでバスで早朝から出かけますね。でそうすると。その親子の会話がそういう会話になりますよね、うん、食卓でね、うん、テレビ消しておけば、うん、今日の前祭りはとか、うん、この次はとかというふうな共通の話題になっていくので、うんはいはい、それはよく親御さんの方からうんくきする話です。
なるほど、はい、こうスクールはねもちろん親御さんがじゃあ子供たち行っておいでっていう感じで、うん、で子供たちが練習している内容はまあ送りに行ったりとか迎えに行ったりするぐらいにしか見れないですもんね。
そうですね、
はい、一緒になってやるっていうところがまた違うんですね。はい、はいはい、ありがとうございます。舞祭りの楽しみ方っていうのをちょっと教えていただきたいんですが、
そうですね、
これは見る側にとってももちろん参加する側にとっても、
はいはい、見る側にとってみては、はいはい、やっぱり馴染みの曲が出てくるってところですかね。今日はちょっと用意できなかったんですが、はい、例えば川崎で有名な歌手ですけど、うん、坂本九さん、川崎君の前ですので、はいはい、坂本九さんの楽曲もそれぞれ の, あの事務所の方からお借りをしてアレンジをしている曲がありますので、地元で歌い継がれている曲とか踊り継がれている曲が子供たちが目の前で踊るとなると、はい、まあ、お父さんお母さんはもちろんのこと、おじいちゃんおばあちゃんもそれはこそその時に戻れるといったらいいのか、はい、共に楽しめるってことがあるかなと。
そうですね、
見る側にとってみるとそれが楽しみだなというところがありますね。
馴染みの曲でね、はいはい、子供たちが踊る、はい、そして参加する方たちはもちろんですよね。
そうですね、子供たちこういうとこあまり意識がないかもしれないんですが、うん、子供たちのためにはと3つの間というのがあって、はい、うんうん、一緒に踊る仲間という間ですね、うんうんうん、でこの時間を共有する時間の間ですね、うん、それとこの場所という、例えば今回でもあると小杉コアパークという場所ですね、間ですね、うん、こう三間って言われるんですけども、これが子供たちの活動の中でとても重要なコンテンツとしてが要素としてあります、
はい、
でこれが、まあ、その中にチームとして活動して同じ時間同じ空間を共有しながら頑張るというの、これ子どもたちのやっぱりそのなんですかね、やってきた時の自己肯定感の向上にもつながっていくんじゃないかなと思っています。
はい、いや本当にあのいろんな話伺っていくとすごく深いものがあって、だからこそ今この歴史が15年ですか、
はい、
あるんだなって今すごく思いました。はい、はい、こうねなんか1年2年で終わってしまうものでもなく、それを続けてきた人たちもいて参加してきた人たちもいてという舞祭り。
そうですね、
はい、はい、あのこの舞祭りのこれからのね展望とか目標とかどうですか。
はい、そうですね、まだまだあの舞祭り自体は若い活動なので、うん、15年経ってもまだ若いです、うん、他のところから比べますと、うん、でもこの次の担い手、例えばこの舞祭りで育ったあの踊り子の OG とか OB がどういうふうに関わっていくか、うん、我々の次の世代ですね、うん、はい、新しい感覚で舞祭りを次の時代に持ってってもらうっていう、はいはい、語りする、まあ、受け継ぐものもあるんだけど、うん、新たにやっていくものも当然あるでしょうし、うんうんうん、それが各地の舞祭りの課題でもあるし、これは展望だというふうに思います。
うん、実際にも踊っていたその15年間踊っていた人たちが今度は引っ張っていく側になっていく。
そうですね、
そういう動きを次世代にどんどんどんどんつなげていってもらえたら。
あの言い方変えますと、私が早期退職して会社作って、はい、こういうふうに活用ってやりたいことをやりしたかったからということで、はい、うん、前祭りを続けたかったっていうのは大きな一つの理由だと思います、
うん、
まあ、それぞれ時間が必要ですし、はい、それからお金も必要になってくるし、うん、で実際にはまあ、前祭りの踊り子が実はうちの会社に就職してくれてます、うん、で実際に前祭りのインストラクターとして学校にも行ってますし、はいはい、今回の小杉前祭りの企画運営やっているリナさんはその中心的なメンバーです。
うーん、嬉しいですね。
どうもとっても嬉しいですね。
ねえ、はい、もう今までやってきた意味というのをなんかこう見出せますよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、さあご自身のこの活動を通じて何を伝えていきたいですか、小山先生。
いや、私はもう得をしてると言ったらいいのか、うん、正直申し上げて、まあ、大変苦労もあるんですけども、はい、それ以上に得れるものと言ってるのかな、うん、
が多いと思ってます。子供たちと一緒にこういう活動に携われるってことはとても私は感謝してますし、よくいろんなイベントがあって、まあ、週末家にいないことがたくさん多いんですけども、はい、家に帰ってきてうちのにですね、うちの連れ合いに今日うちの子供たちがっていうと、うちの子供は2人しかいないんだけどどうですか？よく突っ込まれたのが記憶にあります。
なるほど、ね、お子さんたちいっぱいですもんね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、武蔵小杉から発信している番組なので、ちょっと青山先生、武蔵小杉でどこかお好きな場所とかなんかあります？こう武蔵小杉で過ごすことどうですか？ありますか？
ありますね、はい、小杉って、私母親の実家が新城だった、はい、新作だったんです、ね、うん、はい、なので、はいはい、まあ、川崎区の生まれなんですけども、うん、育ちが結構高津とか、はい、中原近辺が多かったので、はい、小杉っていうのは非常にやっぱり近しい印象がありますし、はい、小杉で乗り換えるとか、はい、小杉でその渋谷行くとかっていうことが頻繁にあったので、うん、小杉に対するやっぱ思いっていうのはすごく大きいですね。
はい。
こういう街になったのも想像もできなかったんですけどね。
はい、ありがとうございます。本当にね、コアパーク12月8日、もう楽しみなんですが、ぜひね、小杉にも皆さん遊びに来てもらえたらと思います。さあ、青山先生、先生とね、私先ほどから、言っちゃってるんですけれど、はい、なんと青山さんは、その、市の職員であった後に、はい、PTA の会長とかもされて、はい、そしてその後は中学校の校長先生ですか？
あ、そうですね。
ですね。はい。はい、なので、踊りの先生というよりは、なんとなくこのね、子供たちの、そうそうそう、学校の先生というね、イメージで私も青山先生、先生とお呼びさせてもらってます。はい。ありがとうございます。はい、では、青山先生、最後になりますが、12月8日の告知をお願いできますでしょうか？
はい、ありがとうございます。12月の8日の日曜日、東横線、また目黒線、武蔵小杉の南口広場小杉コアパークで、開始時間が10時です、はい、メインステージの演舞開始は10時半頃になると思うんですが、はい、10時午後からはコンテストの演舞が開始されて、終わりが17時、はい、夕方5時まで、小杉舞祭り2019を開催したいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、お祭りには何かこう出展ブースとかもあるんですかね？
今回はそういう、まあ、うん、場所もありますので、はいはい、食べ物関係も用意させていただいたりとか、うん、お願いをしています、はい、まあ、クレープとかタピオカとかカレー関係ですね、はいはい、から、まあ、寒い季節なので豚汁の用意もしていこうと思いますし、うん、いいですね、はい、あとはですね、クリスマスのワークショップなども、はい、考えていきたいなというふうに思っています、はい、舞祭りツリーというのをみんなで作って、うん、それを点灯式を夕方、はい、日が暮れてから行いたいなというふうに思っています、
は
い、
じゃあもう踊りも見れて食べ物も食べれて、そしてみんなで夕刻に点灯を楽しむ、はい、いろんな楽しみ方がありますね。
はい、
まあ、
踊り子さんのお母さんがボディーペインティングのワークショップをやっているので、はい、その方にも出展をしていただこうかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございました。本日のゲスト、川崎市の職員でもありました、そして舞祭りを通して子どもたちの地域を、ふるさとを愛する気持ちを育てって育んでいらっしゃいます、アレアファーレ川崎、川崎舞祭り運営事務局から代表の青山雅彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
先生、最後にもう一言ちょっと言葉いただきたいので、はい、もう少しいてください、はい、ありがとうございます、はい、以上ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでした。さあ、ここでもう一曲お送りしましょう。ゲストトークコーナー終わっちゃったんですけれど、青山先生、もう一曲ご紹介いただけますか？
はい。
はい、お願いします。
2011年3月の11日に東日本大震災がありました。
はい。
で、この舞祭りとしては、復興支援をダンスで応援していこうという取り組みをずっとこの間しています。
はい。
この復興支援局の第3弾としてリリースした曲、NHK の花咲くプロジェクトで使われました、花咲くという曲を、NHK 出版さんからお借りをしてダンスバージョンにしました。東日本復興支援局第3弾、花は咲くライズアップ東北をお聴きください。
We'll be right back.
毎週木曜日午後2時からお送りしています川崎ショータイム小杉スイッチオン。次のコーナーは災害などについて少しでもお役に立てられるコーナー、今日の1分防災のコーナーです。さあ皆さん、こちらのコーナーで勉強してください。
今日の1分防災。
避難所ってどこにあって何をするところなの？
防災ワーキンググループの亀井です。避難所は大きな災害が起こった時にお家にいられなくなった人たちを受け入れる。食べ物や飲み物、日用品といった物資を受け取って被害を受けた人たちに配る。災害に対する情報を集めてみんなに知らせるという役割を持っています。小学校や中学校、高校などがその地域の避難所となっていることが多いです。学校は広い場所ですが、地域の人全員を受け入れられるほど広くはありません。災害が起こった時はみんなが助けを受けられるよう協力する必要があります。
わかった。
さあ避難所というね話でしたが、
そうですね、はい、ね、あの台風19号の件以降、うん、番組内でも、はい、かなり台風のその被害の件とか、まあボランティアの状況とか、うん、いろいろなお話継続的にしてきてるんですけども、はい、やっぱりね避難所ってそんなに広くはないんですよね、うん、19号の時もやっぱ浸水の可能性があったので、うん、体育館ではなくて教室、うん、2階3階の教室に上がって待機されたってことなんですけども、はい、避難所を勘違いされる方も多いと思うんですけども、うん、なんかご飯や毛布がこう出てくるみたいなイメージがあったりするんですけども、数に限りがあったりとかして、で提供する方々も地域の人だったりするので、はい、人手が足りなかったりで、はい、なので最低限こう寒そうだなって思ったら自分でちょっと上着とか持ってくるとかっていうことを心がけていただきたいのと、まあね、避難遅れると、ね、高津の諏訪の地域の方とかなんかね、はい、ゴムボートで運んでもらったみたいな話もありましたから、うんうん、ね、タイミングもありますのでね、はい、まず自分の避難場所どこなのかっていうことと、はい、迅速に、避難できるような準備っていうことを心がけていただきたいなと思います。
はい、そうですね、我が家から離れたくない気持ちはわかるんですがね、タイミングでちゃんと避難してほしいものですね。
そうですね。
はい、災害について、少しでもお役に立てられるコーナー、今日の1分防災のコーナーでした。さあ毎週生放送でお送りしております川崎小杉スイッチをあと少しとなってしまいましたが、はい、さあここでお便りが来ておりますので紹介させていただきましょう、うん、猫の上位さんからです。ありがとうございます。中原区在住ということですね。さあ小杉フードフェスが開催すると聞きました、うん、お天気大丈夫かな、ラジオなら最新情報がわかるかと思ってお便りしました。楽しみにしているので教えてください、はい、ということです。
11月24日、うん、はい、日曜日コアパークで小杉フードフェスね、はい、今日じゃない
ないや
4月に開催したばっかりで、はい、あのまた開催するんですけども、うん、これもね台風19号の支援で、はい、あの募金活動を兼ねての開催なんですけども、うん、雨天は一応中止ってなってますね、はい、多分ね1ミリ以下の雨だったら、うん、小雨だったらはやる可能性あるんですけども、うん、開催当日の朝にはきっと発表ある、ね、あるかと思いますので、うん、朝公式の発表ホームページなどでご覧になった上でお越しいただけたらなと思います、
うん、はい当日の朝見てみてください。猫のジョイさんありがとうございます。
ありがとうございます。
さあもう一人来てますね。小杉スイッチの皆様、はい、ということで、うん、名前ないな、はい、先日11月16日土曜日は川崎ルフロン前で開催された川崎高校生バンド決定戦、うんうん、
バンド王決定戦ありましたね。
バンド王決定戦、はい、ボリューム2を宣伝させていただきまして、うん、ありがとうございました。おかげさまで大盛況大盛り上がりで幕を下ろしました。これも一重に、小杉スイッチオン様の宣伝力のたまものと思っております。確か、今夜のぐるっと川崎でグランプリを獲得した高校生バンドが出演するんだと思いますよ。
なんですね、
はい、また何かありましたらよろしくお願いします。この番組の宣伝力に感激しております。世界ランク28位の MC オンでした。
オンちゃんです ね, でね、バンド決定戦の、ね、司会やりましたからね。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。いつもお忙しいところたくさんのお便りメールをいただきましてありがとうございました。以上お便りご紹介コーナーでした、はい、さあさあさあもう終わりに近いんですが、たまっちさん、
はい、
はい、何か情報ありますか。
ふるさと情報、ね、試合ないですが何かありますか。
メインのチームは試合ないんですが、うん、アンダー18が今度の日曜日、はい、朝尾グランド、ちょっと、ね、小杉からちょっと遠いんですが、うん、朝尾グランドで、はい、13時キックオフ、はい、こちらとなんだっけ高円宮杯、
はい、
高円宮杯
の、はいはいはい、スーコーナー、はい、
試合があるので、はい、皆さん入場無料です。
はい、ありがとうございます。さあ青山先生、はい、最後になりましたが、はい、個人的に夢野望を語ってください。は
い、
ね、い
ろいろあるんですけどね
一つ
一つ、はい、川崎を真の国際都市にしたいですね。
おお、大きいですね。
大きいですね。
まあ、羽田の場合、まあ、ということもあるんですけども、はい、まあ、今129カ国の方たちが川崎に住まわれているんですね、はい、数も当然増えてきますので、はい、うん、そういう意味で本当の多様性を川崎 の, その力っていうか、うん、身近なところでもってそれをこう実現をしていきたいなというふうに思いますので、はい、国際化かなと思いますね、うん、それをダンスとかいろんな仕事の分でも、はい、いろんな形でもって実現していきたいなと思っています。
いやなんか今日の放送すごい真面目ななんか小杉スイッチオンになったような気がしません
ということで本日のゲスト川崎の職員でもありました、前釣りを通して子どもたちの地域をふるさとを愛する気持ちを育んでいらっしゃいますアレアファーレ川崎川崎前祭り運営事務局から代表の青山雅彦さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ本日もお忙しい中たくさんのメールをいただきまた最後までお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は小杉在住の DJ 恵子と、
プロデューサーのシチューと
アシスタントディレクターの健太郎です。
はい、よろしく、よろしくじゃない、ありがとうございます。来週はあの毒舌オンちゃんがメインパーソナリティですよ。皆さん楽しみにしていてください。川崎ショータイム小杉スイッチオン、ここでお別れのお時間となりました。みんなでさよならを伝えたいと思います。さあ行きますよ、
はい、
せーの、
さよなら。
長いな長いな長いな、さようなら。
さようなら。